次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくは担当課へお問い合わせください。なお、定員申し込みなどの記載がない場合は申し込み不要。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日は、9月号7月20日火曜日、10月号8月20日金曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は6月17日時点です。3番、お知らせ、22台あります。はじめに、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。被保険者証の更新。8月から後期高齢者医療被保険者証が桃色に変わり、これまでの被保険者証薄緑色は使えなくなります。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。有効期限は1年間です。有効期限の過ぎた被保険者証は市へお返しいただくか、ご自身での破棄をお願いします。限度額適用標準負担額減額認定証、減額証、及び限度額適用認定証、限度証の更新。減額証は医療機関の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯、低所得1、2に属する被保険者が交付の対象となります。限度証は医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるもので、現役並み所得者区分1、2の被保険者が対象となります。現在交付されている減額証及び限度証の有効期間は7月31日までとなっており、今年度も引き続き対象となる人には新しい証を7月下旬に郵送します。これまで交付を受けていなかった人でも対象となり、交付を希望する場合は申請できます。保険料の決定、本算定。今年度の決定通知書及び納入通知書を7月中旬に郵送します。納入方法は、年金から直接差し引かれる特別徴収と、納付書や口座振替で納める普通徴収と、これらの両方で納める閉帳の3通りです。詳しくはホームページに掲載しています。また、年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。なお、申請により、年金天引きの特別徴収から口座振替に変更することができます。申請は金融機関で手続き後に控えを市へ提出する方法と、キャッシュカードを市の窓口へ持参する方法があります。新型コロナに伴う保険料の減免。新型コロナの影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。対象は、新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1から3のすべてに該当する人。1、事業収入など、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減収する見込み。2、 前年の所得の合計額が1000万円以下。3、減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合、電話064790-2028と、市保険年金課870-9629。7月は児童扶養手当の支給月です。5月6月分を7月9日に振り込む予定です。なお、転居・転出などがある場合、児童扶養手当も必ず届け出が必要です。問い合わせ、子ども支援グループ870-9655。漏水調査にご協力ください。上下水道局では貴重な水資源を無駄にしないため、市内全域で漏水調査を実施する予定です。上下水道局発行の証明書を左胸につけている漏水調査員が、道路上及び各ご家庭の水道メーター付近で作業を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。なお、調査員が作業中に各ご家庭内に上がり込むことはありません。期間は7月上旬から11月下旬まで。悪質業者にご注意を。上下水道局を装い、家庭内の水道管洗浄作業及び器具などを販売する悪質な業者がいます。このようなことは一切行っていませんので、十分ご注意ください。問い合わせ、上下水道局水道施設課、871-1195。介護保険制度が変わります。3年に一度、介護保険制度の見直しが行われ、令和3年度から5年度にかけて、介護保険サービスや費用負担が変更となります。1. 介護保険料。市では令和3年度から5年度までの第8期介護保険料を次の通り決定しました。所得段階は12段階あります。第1段階、対象者は生活保護受給者と世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額かける0.50、保険料額年額38,520円、公費によるマイナス 0.2 の負担軽減後のものは、保険料率基準額かける0.30、保険料額年額は23,112円。第2段階、対象者、世帯全員が市町村民税非課税の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が120万円以下の人、保険料率基準額かける0.75、保険料額57,780円、公費によるマイナス 0.25 の負担軽減後のものは、基準額かける 0.50、38,520円。第3段階、対象者、世帯全員が市町村民税非課税の第1段階、第2段階に該当しない人、保険料率基準額かける0.75、保険料額57,780円、公費によるマイナス 0.05 の負担軽減後のものは、基準額かける0.70で53,928円。第4段階、対象者、本人が非課税で世帯に課税者あり、 前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額 ×0.90、保険料額年額69,336円。第5段階、対象者、本人が非課税で世帯に課税者あり、第4段階に該当しない人、保険料率基準額、保険料額年額77,040円。第6段階から第12段階までの対象者は、本人が市町村民税課税者です。第6段階、前年の合計所得金額が120万円未満の人、保険料率基準額 ×1.20、保険料額年額92,448円。第7段階、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、基準額 ×1.3 で101,152円。第8段階、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、基準額 ×1.50、115,560円。第9段階、前年の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の人、基準額 ×1.70、139,068円。第10段階、前年の合計所得金額が400万円以上、600万円未満の人、基準額 ×1.80、138,672円。第11段階、前年の合計所得金額が600万円以上、800万円未満の人、基準額 ×2.00、154,080円。第12段階、前年の合計所得金額が800万円以上の人、基準額 ×2.20、169,488円。以上です。低所得者の保険料の減免、65歳以上で次の要件すべてに該当する人は、介護保険グループに申請してください。要件、1、所得段階が第2段階、年額保険料38,520円。なお、2人世帯以上の場合、世帯の収入状況によっては、第3段階の人も対象になる場合があります。2、世帯の前年の収入金額の合計が108万円以下の人、1人世帯の場合、世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加算。3、所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない。4、健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない。5、本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない。6、本人及び同一世帯の人が居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない。申請に必要なもの、減免対象者。印鑑、介護保険料納入通知書、健康保険証、本人及び世帯全員の1年間の収入がわかる証明書、資料など、年金振込通知書、市民税などの申告書の控えなど、本人名義のすべての預貯金通帳、1年間の記載があるもの。なお、7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は、4月分に遡り減額します。7月までの保険料は、当初の金額で納付してください。 8月以降の申請は、申請月に属する納期以降の保険料を減額します。法定減免、65歳以上で世帯の主たる生計維持者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害、もしくは失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。なお、申請に必要なものは事前にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免。65歳以上で世帯の主たる生計維持者が新型コロナの影響による死亡や重篤な傷病を負ったとき、または給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入のいずれかの減少が前年より10分の3以上と見込まれ、前年の対象所得以外の所得の合計額が400万円以下の時は、介護保険料が減免になる場合があります。注意、世帯の収入が年金収入のみの場合は減免対象外です。詳しくは、介護保険料納入通知書に同封している案内文やホームページでご確認ください。2. 施設サービス利用時の食費や負担限度額の基準などが一部変わります。8月から施設サービス利用時の食費の基準費用額が変更されます。また、低所得の人が施設を利用した場合の負担限度額について、8月から第3段階の細分化と食費の一部変更、時給要件の預貯金金額などが細分化されます。詳しくは更新のお知らせに同封している案内文やホームページでご確認ください。3. 高額介護・介護予防・サービス費の上限額が一部変わります。同一世帯員が同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担合計額が高額になった場合は、上限額を超えた分が申請により支給されます。8月から現役並み所得者の上限額が細分化されます。現役並み所得者とは、同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合、383万円以上、2人以上の場合、520万円以上ある世帯の人。自己負担段階区分、年収約1160万円以上の場合、1ヶ月の上限額、世帯合計14万100円。年収約770万円以上、約1160万円未満の場合、世帯合計9万3000円、年収約383万円以上、約770万円未満の場合、世帯合計4万4400円。問い合わせ、介護保険グループ870-0475。国民年金保険料の免除制度の申請。全額免除一部納付制度。国民年金の保険料は月額16,610円ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者、配偶者、世帯主の前年所得から国の基準により判断されます。全額免除及び一部納付制度の承認された期間は、受給資格期間にそのまま参入されます。納付猶予制度、今年度分の納付猶予制度の申請も受け付けます。なお、継続審査対象者、前年度の継続審査希望者のうち、 全額免除か納付猶予が承認済みの人を除き、毎年7月から8月中に申請が必要です。新型コロナによる失業・事業の廃止・休止。新型コロナの影響により、失業・事業の廃止・休止の届け出を行っている人も、7月分以降の申請が必要です。日本年金機構のホームページから申請書などがダウンロードできますので、郵送での申請にご協力をお願いします。持ち物は、年金手帳か国民年金保険料納付案内書、印鑑、退職、失業による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票などの写し、送付先、問い合わせ、郵便番号570-0083、森口市京阪本通り 2-5-5、7階、森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031、申し込みは市保険年金課870-9654。追納、保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、後から保険料を納付・追納できます。申し込み問い合わせ、森口年金事務所国民年金課06-6992-3031。救急車を呼ぶか迷ったら、救急安心センター大阪へ。急な病気や怪我をした場合に、救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院に行った方がいいのか、など、迷った時の相談窓口として、救急安心センター大阪があります。365日24時間の対応で、医師や看護師、相談員が無料で救急医療相談に応じます。相談の結果、救急車が必要と判断すれば、救急安心センターから消防本部へ直接電話を転送します。ただし、緊急時は迷わず119番通報してください。救急安心センター大阪。電話、#7119、または06-6582-7119。小児救急支援アプリ、14歳以下を対象に緊急性を判断し、症状に応じた近くの医療機関を地図に表示するスマートフォン専用の小児救急支援アプリがあります。医療機関や119番などにワンタッチで電話をかけることもできます。費用は無料、通信費は除きます。ただし、必ず医療機関に連絡し、受診できることを確認してください。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。7月は、青少年の非行・被害防止全国協調月間です。青少年を非行などから守り、健やかに育てていくには、地域や学校、家庭が一体となって見守ることが必要です。市では青少年指導委員会などと連携しながら、夏休み期間中の夜間巡視や子どもたちの見守り活動を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、障害学習課、870-9686。ルールを守って楽しい花火。花火に書いてある遊び方をよく読んで大人と一緒に遊ぶ。水の入ったバケツを用意し、残り火を完全に消す。手持ちの筒もの花火は手の位置に注意する。風の強い日や燃えやすいもののある場所では遊ばない。 人に向けず途中で火が消えても筒の先に顔や手を出さない。問い合わせ消防本部予防課872-2342。住宅用火災警報器、電池は大丈夫？なりますか？住宅に住宅用火災警報器、重警器の設置が義務付けられています。重警器は煙を早期に感知して火災の発生を知らせ、あなたや家族の命を守ります。定期的な作動確認を、点検ボタンを押すか点検紐を引っ張り、少なくとも年に2回は作動するか確認してください。反応がなければ故障か電池切れです。古くなったら交換。電池切れと判明した重警器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなる可能性があるため、本体の交換をお勧めします。問い合わせ、消防本部予防課872-2342。子ども食堂支援事業補助金。家で一人で食事をとる、夜遅くまで一人で過ごすといった環境にある子どもに食事を提供し、地域で子どもたちを見守る子ども食堂を運営する団体に、開設費や運営費の一部を補助します。詳しくはホームページに掲載しています。対象は次の4項目のすべてを満たす団体。1、市内で子ども食堂を開設・運営。2、中学生以下の子どもを対象に、おおむね20食以上の食事を無料で提供。3、月1回以上実施。1回あたり2時間以上。4、保健所の指導に基づいて適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置。補助金の額、対象経費。開設経費は、冷蔵庫、机、椅子などの備品購入費。補助率2分の1、上限10万円。事業実施にあたっての施設改修費など運営経費は、食材費、食器、学習用品の購入費、ボランティアへの謝礼金、光熱水費など、1ヶ月あたり上限5万円。申請期間は7月1日木曜日から30日金曜日まで。申し込み問い合わせ、子ども支援グループ、875-8101。金婚式を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈します。金婚式を迎えるご夫婦に記念品、祝詞を贈呈します。対象は昭和44年9月2日から46年9月1日に結婚し、市に住民票がある人。持ち物は金婚祝い品申請書。申請様式はホームページからダウンロード可能。申し込み問い合わせ、7月30日必着までに電話、メール、郵送で郵便番号 574-8555、 高齢支援グループ870-0472。ホームページアドレス KOUREISIEN 高齢支援@city.daito.lg.jp です。生産緑地地区の指定の受付。市では市街化区域内において適正に管理されている良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、生産緑地地区として指定を行っています。生産緑地地区の指定を受けると、農地にかかる固定資産税、都市計画税は、市街化調整区域の農地と同じく、農地評価及び農地課税となる。相続税及び贈与税に対して、 納税猶予の制度を適用することができる。原則30年間、農地などとして適正な管理・保全義務が生じる。建築物の新築・改築・増築や宅地の造成などの行為は原則制限される。7月30日金曜日まで。指定の要件は、一段の農地で面積が300平方メートル以上の規模であること。合理的な土地利用に支障がない農地。農業の継続が可能である農地。土地に関する権利を有する者全員の同意がある農地。問い合わせ都市政策課870-0483。府の太陽光パネル、蓄電池、共同でお得に購入できます。府では自宅の屋根で発電できる太陽光パネル、発電した電気を夜間も有効に活用し、災害時にも役立つ蓄電池を共同購入する参加者を募集しています。特別価格で購入できる機会にぜひご登録ください。参加登録は8月23日月曜日までです。割引例、太陽光パネル 30% オフ、太陽光パネルと蓄電池 23% オフ、蓄電池 22% オフ。説明会、オンライン説明会を実施します。また参加登録、詳しい情報はホームページに掲載しています。問い合わせ、大阪みんなのおうちに太陽光事務局、固定電話0120-758-300、携帯電話0570-075-300、平日は午前10時から午後6時まで。問い合わせ、府エネルギー政策課、0662109254。ネット119緊急通報システムの登録。ネット119は、スマートフォンのタッチパネル操作や携帯電話のボタン操作で、画面を見ながらチャット形式で119番通報ができる緊急通報システムです。利用には事前登録が必要で、説明会は延期していますが、登録は可能です。対象は、市内在住在勤在学者で、聴覚、音声機能、または言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な人。持ち物は、使用するスマートフォン、または携帯電話、身体障害者手帳。申し込み。手話が必要な人は障害福祉課。手話が不要な人は大東消防署通信指令室。来所を希望する日の7日前までに予約書を消防本部ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、ファックスなどで送付ください。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、大東消防署通信指令室。875-0119、ファクス871-5654。公開します。市長の所得等報告書など、政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき、提出された市長の所得等報告書、関連会社等報告書を公開します。閲覧開始日、6月30日水曜日。閲覧時間、午前9時から午後5時30分。市役所の休日を除きます。場所と問い合わせ、秘書広報課870-0402。飯森霊園使用者募集対象募書を追加。受付開始日、7月7日水曜日、受付時間、午前9時から午後5時30分。対象は、1、 大東市、守口市、門真市、四条縄手市の関係市に在住の人。2.1 以外に在住の人。申し込みは先着順。追加予定墓所、新規墓所、平面墓所12区10列は6区画。スロープ墓所、13区5列は12区画。変換墓所、未使用、既使用。なお、今回追加分のうち新規墓所は関係市に在住の人のみ申し込み可能です。詳しくは組合ホームページ及び組合事務所で公表。問い合わせ、飯森霊園組合、0743-781195。マイナンバーカード休日交付。7月11日と25日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分、市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、通常業務は行っていません。問い合わせ市民課870-0457。住宅耐震課、空き家の相談会。市では市民の皆さんの住宅の耐震化や空き家に関する様々な悩みを解消するため、専門家による個別相談会を開催します。皆さんの困りごとなど内容に応じて専門家が個別に相談を受けます。7月31日土曜日、市民会館にて費用は無料。時間は午前10時から正午までは、相談内容、住宅の耐震化、定員は先着申し込み順で12組。申し込みは特定非営利活動法人、人、家、町、安全支援機構、0120-263-150。午後1時から4時までは、相談内容、空き家、定員は先着申し込み順で24組。申し込みは都市政策課870-0483。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。7月19日と8月2日、いずれも月曜日、午後1時から4時まで、1回30分以内、市役所にて、相談員。第1月曜日は全日本不動産協会。第3月曜日は、府宅地建物取引業協会。申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483。東京2020パラリンピック聖火トーチ巡回展示。聖火リレーで使用する聖火トーチ、聖火リレーパネルを展示します。7月20日火曜日、午前9時から午後5時30分と、21日水曜日、午前9時から午後3時30分。市役所本庁舎玄関口にて、問い合わせ、スポーツ振興課、870-9106。市税など納期限のお知らせ。期限の過ぎた納付書では、納付できない場合がありますので、期限までにお納めください。口座振替をご利用の人は、預金の残高確認をお願いします。期限までに納付が困難な人は、事前にご相談ください。対象となる税、保険料、固定資産税、都市計画税、第2期、国民健康保険税、第2期、後期高齢者医療保険料、第1期、介護保険料、第4期、納期限はいずれも8月2日月曜日。問い合わせ、固定資産税、都市計画税は納税再建課、870-0421。その他は保険収納課、870-9619。 寄付、株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円、自供術体操クラブから福祉事業にと3000円、大東の古典具さんから福祉事業にと1000円。以上でお知らせを終わります。